今回も続けて学んでいきたいのはコロサイ人への手紙2章、特に6節から7節の御言葉です。コロサイの2章6節から7節、聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。タイトルにもあるように、今日はキリストにあって歩み続けることに関して一緒に考えてみたいと思います。でも内容に入る前に、まずはいつものように御言葉をお読みしますので、6節と7節をそれぞれよく見てください。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。さて、ここまでの流れを少し思い返してみてください。特に前回と前々回、私たちはパウロの示したコロサイの教会に対する心遣いというものを考えました。愛する兄弟姉妹のことをパウロがいかに思っていたのか、どれほど犠牲を払って彼らのために苦闘し続けていたのか、その素晴らしい模範というものを見たわけです。間違いなくパウロは教会のことを愛していました。前回の最後に見た5節のところをもう一度見ても、彼はこう言ってたわけです。5節、私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰等を見て喜んでいます。って、確かに書かれていたように、肉体的にはパウロは彼らから遠く離れてはいました。この時彼はローマの獄中にまさにあったわけです。しかしそれでもなお彼らの歩みを気にかけていた彼は、偽教師のそういった脅威がある中で、コロサイの教会の兄弟姉妹たちが固く信仰に立とうとしていること、その様子を耳にして大いに喜んでいました。彼らの信仰がどんな時も変わらずに揺るがないものであろうとすること、そうやって歩んでいることに彼は感謝を捧げていたわけです。そしてそんな素晴らしい歩みをすでに成していたコロサイの兄弟姉妹たちのことを覚えて、そうやって大いに喜びにあふれていたパウロは、じゃあ次に何をしたのかって、続く6節でこういうわけです。6節、あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさいって。言い換えれば、皆さん、パウロは彼らが素晴らしい歩みをしているのを知っていました。だから彼らがその素晴らしい歩みをやめないようにって、キリストにあって歩み続けていきなさいって、あなたたちが歩んでるのはもう分かってるけど、でもそれをやめずに続けて成長していきなさいって、そうやって求めていたわけです。キリストにあって歩み続けていくということ、それがコロサイの信仰者たちにとって欠かせないものでした。そしてこれは今の私たちにとっても欠かせないものになります。私たちもキリストにあって歩み続けていくことが求められるわけです。じゃあ少し立ち止まって考えてみてください。果たして私たち自身の歩みはどうでしょう。私たちは今キリストにあって歩み続けていますと、そう言えるでしょうか。それぞれの信仰はキリストにあって日々成長し続けているでしょうか。いや、そもそも皆さん、パウロはこのキリストにあった歩むということ、この歩むという言葉をよく使うわけですけれども、パウロが言っているこのキリストにあって歩み続けるっていうのは具体的に何を意味しているんでしょう。 何を彼は求めているんでしょう。今日はそのキリストにあって歩み続けるということに関して改めて一緒に考えてみたいと思います。パウロは非常に簡潔にこのキリストにあって歩むということがどういうことなのかを大きく2つの点に分けて教えてくれていました。6節と7節のところそれぞれにキリストにあった歩み続けていくことにおける前提とそして内容というものを2つ教えてくれているわけです。前提と内容です。じゃあそれがそれぞれどういうものなのかをよく考えてみましょう。まずはじめに前提について6節にそれが記されていました。キリストにあった歩み続けていく上で一体何が前提になるのか、パウロはこう述べるわけです。6節、あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから彼にあって歩みなさいって、はっきりと記されてました。キリストにあった歩む上での前提、それはまず主キリストイエスを受け入れていることでした。主キリストイエスを受け入れていることでした。キリストを受け入れているということ、それが最初の出発点だったわけです。もしある人が主を受け入れたのであれば、じゃあそのものは彼にあった歩み続けていくということが求められていました。ここで受け入れたという言葉が使われてました。この受け入れたという言葉、これは非常に興味深いもので、実を言うとただ何かを受け入れるということ以上の意味を持っていたりします。ただ何かを受け入れる以上のことです。じゃあ一体何なのかって、この言葉にはもともと口頭などで伝えられてきた教えとか伝統を心から受け入れるといった、そういった意味が含まれていたりします。口頭とかいろんな形で伝えられてきた教えとか伝統を心から受け入れるという、そういった意味が含まれていたりします。つまり皆さん、誰かによって1日2日で作られたようなそんな教えとか考えを信じるのではありません。人々によって継承されてきたそういった権威のある教えや真理というものを受け取って、そしてそれを心で信じること、それを受け入れたという言葉は表しているわけです。でちょっと考えてみてください。コロサイの教会に起こっていたことはまさにそうでした。覚えてますか？彼らは最初福音の真理というものを一体誰から聞いたでしょう？誰から耳にしました？一章のところに書いてました。彼らはエパフラスから真理を耳にしたわけです。でもその真理というのは別にエパフラスが勝手に考えたものではありませんでした。エパフラス自身もその真理というものをパウロから聞いて信じたわけです。ですからコロサイの教会に届いてきたその教えというのは、いろんな人々によってずっと述べ伝えられ続けてきた初めから変わらない真理でした。彼らはそういった教えを自分自身のこととして受け入れて信じていたというわけです。パウロはそのことを彼らに思い出させていたわけです。背景を思い出しても、偽教師たちがいろんな間違った新たな教えというものを生み出してきて、もたらしてきて混乱を起こしてたわけです。教会の中にはいろんな間違った新しい教えみたいなものが入り込んできました。だから改めて兄弟姉妹たちに言うわけです。あなた方は確かにずっと述べ伝えられてきた変わらない真理を、キリストをもうすでに心から受け入れたんですって。だからそのキリストにあって歩み続けていきなさいって。 でも同時にパウロはここで彼らが受け入れていたそんな福音の真理というものをより詳しく教えてくれてました。キリストとは言わずに、もう一度6節をよく見てみるとこう言われてましたよね。このように主キリストイエスを受け入れたのですからって、主キリストイエスって3つのタイトルがここに用いられてました。もともとのギリシャ語に忠実にこの部分を訳すとすると、ここの順番はこんな風になります。キリストイエス、そして主。キリストイエス、そして最後に主というその順番で並んでました。コロサイの信仰者たちはそんなお方を受け入れていたというわけです。で、先に行く前に覚えていてほしいことは、彼らはただキリストを受け入れていたのではないってことです。ただイエスを信じていたのでもなければ、ただ主と認めていたのでもありません。彼らは伝えられてきたキリストイエス主をすべて信じ受け入れていました。自分たちが好きなものだけを取っていたわけではなかったということです。そしてこれら3つのタイトルにはもちろんそれぞれ重要な意味というものがありました。皆さんならよく知ってるかもしれませんけれども、今一度よく考えてみてください。キリストって書いてました。先にキリストってどういうことでしょう。キリストっていうのは油注がれたものということでした。人々がずっと待ち望み続けていたメシアのことでした。救世主救い主のことを表していたわけです。この方こそ旧約の時代言われ続けてきた全ての約束というものを果たすために来られたお方、そんなキリストを彼らは受け入れていたというわけです。またイエスとありました。皆さんイエスってどういう意味でしょう。イエスっていうのは彼の両親であったヨセフとマリアによって付けられた名前でもありました。でもそれに加えてこの名前には主は救いというその意味も含まれてたわけです。主は救いでした。この方こそ人となって来られたご自分の民を罪から救い出してくださるそのお方。この方以外には誰によっても救いはない、そんなイエスを彼らは信じていたわけです。そして何より最後に主ってありました。キリストイエスは紛れもない主だということです。で、ちょっと覚えててほしいのは、パウロはもちろんキリストもイエスも最初に出てた2つのものも重要なものとして扱ってますけれども、あえてここで主を最後に持ってきて主を強調してました。キリストイエスが主なんだということをパウロはここであえて強調するわけです。キリストイエスは主ですって。この方こそ今も昔も全てをご自分の意のままに支配されている、全てに勝っておられる主の主、王の王なんだというわけです。全てに勝っておられるお方なんだって、主なんだって。で、思い出してみれば、それこそ皆さんパウロがこのコロサイの中で一章からずっと語ってきていたことでもありました。巫女について彼はひたすらに語り続けてたわけです。どんなこと書かれてました？キリストは見えない神の形でした。作られたすべてのものよりも先におられたお方でした。このお方はすべての世界のもの、天にあるものも地にあるものも王座も主権も作ったそんな創造主であり、またご自身の体であるその教会、教会の頭でもあるお方でした。またこのお方は創造主や頭であるだけじゃなくて、神様との間に 和解をもたらしてくれた、そんな贖い主でもありました。罪によって壊されていたその関係を、この御子の十字架の死が修復してくださったわけです。そしてこんな偉大な方のうちには、すべての知恵と知識との宝までもが存在していました。そんなすべてに勝る第一のお方、それこそ彼らが信じていた、彼らが信じ受け入れていた主だったわけです。コロサイの兄弟姉妹たちにとって、まさにキリストイエスこそ唯一の主でした。このキリストイエスは主ですっていうこの表現っていうのは、ご存知か分かりませんけど、1世紀を生きているクリスチャンたちにとってはとても馴染みのある告白でもありました。キリストイエスは主ですって、なんでそれが馴染みのある告白だったかって思い返してみれば、ローマ帝国のその時代、その支配下にあった者たちは常にあることを問われ続けてたわけです。一体何だったのかって、それはキリストイエスは主ですじゃなくて、カイザルが主ですということでした。この当時人々は何よりもローマ皇帝を崇拝して、その支配に従っていくということが求められ続けていたわけです。カイザルは主ですと言わなければ、そのような者たちは殺されていったりもしました。でもそのようないろんな迫害がある中で、信仰者は戦い続けてたわけです。彼らは自分たちの主が決してカイザルではなくてキリストイエスなんだと、そう告白し続けていました。キリストイエスが自分の主ですって、キリストイエスがただ自分の王ですって。そしてそんな告白は人々の救いにとっても欠かせないものだったわけです。だからパウロもそんな主を人々に大胆に語り続けていました。第二コリントの4章の5節を見てみると、第二コリントの4章の5節にこう書いています。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に使えるしもべなのですって。私たちは主なるキリストイエスを述べ伝えますって。彼はそうやって述べ伝え続けてたわけです、ずっと。そしてその福音の真理はもちろんコロサイの教会へと届きました。だからこそ彼らも同じです。彼らもキリストイエスのことを、何よりもこの方を主として信じ受け入れてました。そしてその信仰によって彼らは救われていたわけです。こうして皆さん、キリストイエスは主ですと、こうやって主として認めるということは救いに欠かせないものでした。彼らの話だけではありません。今の私たちにとっても同じです。いや、むしろキリストは主ですとそう認めること以外に救いの方法なんてものはありませんでした。聖書ははっきりと教えてたわけです。ローマの10章の9節のところに、ローマの10の9にこう書いています。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからですって。イエス様を自分の主人として認めて、この方の権威にすべてを委ねて従うということは、あってもなくても良いことではありませんでした。救いには絶対になくてはならないものだったわけです。ある人は言うかもしれません、イエス様が自分自身の罪のために死んでくださったって、罪の許しを与えてくださったって、それ素晴らしいですねって、そんな憐れみ深い、そんなイエス様を私は喜んで受け入れますって。 でも自分自身の主としては受け入れたくありませんって、自分自身のためじゃなくてイエス様のために、神様のために自分の人生のすべてを捧げるというその選択はしたくはありませんって。確かに自分自身は永遠には裁かれたくはありませんって、天国にも行きたいですって、だから私は救いの主としてイエス様のことは信じますって、でも自分の主人としては認めたくありませんって、自分のすべてを犠牲にしてこの方に仕えていくということはしたくありませんって、もしそのように言うのであれば、御言葉がはっきりと教えていること、それは救いとはそんなものではないってことです。イエス様を信じるときに自分にとって都合の良い部分だけを切り取って信じることはできないということです。自分が納得するその部分だけを、自分が同意できるその部分だけを信じて、それ以外は信じないということは絶対にできないということです。救われるためには私たちはイエスを主と告白しなければならないって、言い換えればイエス様の前にへり下って自分の人生のすべてにおいてイエス様こそが主人なんだって、私にとっての主人なんだと、この方が私にとっての人生のすべての権利を、すべての権威を持っておられるお方なんだと、そう心から認めることが求められるということです。コロサイの兄弟姉妹たちはその決心をしていました。彼らは主キリストイエスのことを心から受け入れてました。キリストを自分の主として、すべてのものを捧げて、すべてのものを犠牲にして使えると、そう彼らは認めてたわけです。そして彼らがそのようにして主を受け入れていたからこそ、パウロは彼らがじゃあその告白して終わりではなくて、その主に会って歩み続けていくということを命じていました。主を告白して信じる、そんな彼らがどんな時もその告白に基づいて、どんな時もその主に全てを委ねて、自分自身ではなく主に従っていくということを求めていました。つまり皆さん、私たちがこの6節を見るときに、主キリストイエスを主と告白するその信仰と、そして彼にあって歩みなさいという、主に従っていくというその生き方は切っても切り離せない関係にあるということです。私たちは口ではいろんなことは言えます。問われるのは私たちの行いが、私たちの生き方が変えられ続けているのかということです。私たちどうでしょう、果たして私たちはまずそもそもキリストイエスを主として信じ受け入れているでしょうか。イエス様の一部分だけを切り取って受け入れて、それ以外は受け入れていないということはないでしょうか。そして主として、自分の救い主としてそう信じて受け入れているというのであれば、果たしてそれにふさわしいものとして実際に歩み続けているでしょうか。一つ間違いなく言えることがあります。それはもし私たちがイエス・キリストを自分の主としていないのであれば、自分自身のすべてをこの主の支配に委ねていないのであれば、そのように歩んでいないのであれば、その人は自分自身をクリスチャンと呼ぶことはできないということです。まだあなたはキリストの弟子ではないということです。イエス様がはっきりとこう言われてました。マタイの7章の21節にも、マタイの7章の21節に、私に向かって 主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。またルカの6章の46節のところにも、ルカの6の46にも、なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですかって、イエス様は人々に疑問を呈しておられました。あなた方は私のことを主よって呼んでるかもしれませんって、でもそれならどうして私の言うことを行っていないのですかって、どうして私の言葉に聞き従っていないのですかって、言い換えればイエス様を救い主として主として信じるということ、それはそれに伴った生き方をしていくということも求められるということです。それらはやはり切り離せないものだということです。主と告白して受け入れるのであれば、心からそうやって受け入れるのであれば、その告白にふさわしく主にあって歩み続けていくということが私たちには皆求められていたわけです。じゃあどうでしょう、私たちの告白は、私や皆さんがするその告白は皆さんの歩みに結びついてるでしょうか。キリストを本当に自分の主人として歩んでいるでしょうか。皆さん、さっきも言いましたけど、私たちは言葉ではいくらでも言えます。問題は心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、何よりも主を愛しているでしょうか。それとも今も変わらずに自分自身のことを何よりも愛し続けているでしょうか。考えてみてください。生まれながらの私たちはみんな自分を愛していました。自分の望みを叶えることを一番として歩むものでした。自分の思いのままになることを、自分が計画した通りになることを、そういったものが全てなることを願って、それをもし邪魔するようなものがいるのであれば、それに腹を立ててたわけです。思い通りにならないことを邪魔された時に、私たちは不満を覚え続けていたわけです。それは自分たちが自分自身を何よりも愛していることの証拠でした。その歩みは全て自分が中心だったわけです。だからそのように歩んでいたからこそ、他の誰かに、ましてや神様に、これをしろとかあれをしろとか、そんなことは言われたくもありませんでした。自分自身のすべてをこの誰かに委ねたいなんて、そんなことも思いませんしませんでした。そうやって私たちは自分自身を中心にして神様に逆らって生き続けてたわけです。私たちそんな罪人にふさわしかったのは、ただ神様の正しい裁きでしかありませんでした。でもそんなものがイエス・キリストを本当に知った時に全て変えられたわけです。私たちのような罪人のためにご自身の命を捨ててくださって、十字架にかかりその罪の贖いを成し遂げてくださった、そんなイエス様を信じ受け入れたその時に、自分のために生きるその人生は終わりを告げました。今までは私の計画があって、私の考えがあって、そのように生きていた者たちが神様のご計画のために生きる者へと変えられました。今までは私を喜ばせるために全てを成していた私たちが、神様を喜ばせるために全てを成すものへと変えられました。何よりも自分のことを愛していて、そんな私たちが神様を何よりも愛するものへと変えられました。これまで神様のことを頑なに拒み続けて、自分勝手な歩みをしていた者たちが、自分の主人として全てを主に委ねて、この方を主として従って生きていくものへと変えられたわけです。果たしてそのようなものへとあなたは変えられているでしょうか。そのようにイエス・キリストを自分を罪から救い出してくださった、そんな唯一の救い主だと信じ、そしてそんな方を自分の主として心から受け入れて歩んでいるでしょうか。問われるのは、 どれだけ私たちが聖書の知識を持っているかではありません。どれだけ教会に通い続けているのかでもありません。どれだけ福音の内容を正確に伝えることができるのかでもありません。あなたが本当に自分自身のすべてを明け渡してイエス様を救い主として、イエス様を主人として受け入れているかどうかです。もし受け入れていないのであれば、あなたの永遠が問題を抱えています。でも皆さん、御言葉はっきりと教えてました。イエス様を本当に自分の主と告白する者には救いがあるって、そうやってローマのとこにも書いてたわけです。それが神様が私たちに与えてくれていた約束でした。手遅れなわけではないわけです。だからもしまだ自分自身が自分の歩みの主であるのであれば、自分の人生の主として生きているのであれば、どうかそれもこれまでの歩みをすべて悔い改めて、その罪を悔い改めて、主を自分の救い主として主人として信じ受け入れてください。主イエスキリストのうちにのみ私たちに必要な救いがあります。私やあなたのようなそんな罪人のためにあの十字架にかかってくださった、そんな憐れみ深い方を信じ受け入れて、今日からこの方のために生きてください。この方のうちに本当の希望があります。その素晴らしい希望を自分のものとしてください。またもうすでにこの方を自分の救い主主人として受け入れている兄弟姉妹の皆さん、パウロはそんなコロサイの兄弟姉妹たちに対して求めていました。主キリストイエスを受け入れたのであれば、受け入れたのですから彼に会って歩みなさいって。今の私たちも同じです。私たちがキリストを主として心から受け入れたのであれば、この主を愛しその方に従い続けていくことです。自分のすべてを捧げてこの方のために歩み続けていくことです。主イエスキリストを受け入れているということ、まずそれがキリストにあって歩みを続けることの前提となるものでした。そしてパウロは前提だけじゃなくて続けて内容も教えてくれてました。キリストにあって歩み続けるということが、じゃあ一体具体的にどういうことなのか、その内容を特に4つの動詞を用いて、4つ特徴を7節のところで教えてくれていました。4つの特徴というものを挙げているわけです。7節をそれぞれよく見てみましょう。まず1つ目にこんな言葉が出てきました。7節、キリストの中に根ざしって。まず1つ目の特徴は根ざすことでした。キリストにあって歩み続けるその一つ目の特徴は根ざすことでした。ここで根ざすと訳されている言葉ですけれども、これには想像できると思いますけど、しっかりと根を張るとか固定するといった意味が含まれています。根ざすっていうのにはしっかりと根を張るとか固定するといった意味が含まれています。ちょっと想像してみてください。どんな木であろうとも強い雨風にさらされてしまえば、枝は折れて葉っぱは吹き飛んでしまうかもしれません。でも根がしっかりと張っていれば、その木自体は揺り動かされることはないわけです。それと同じように、まるで土に植えた木がそこに根を張って動かなくなるように、パウロはキリストを受け入れた者たちがキリストのうちにあってますます固く根ざしていくことを求めていたということです。キリストのうちに入れられた者たちがそのキリストのうちに固く根ざし続けていくこと、そのことを求めてました。そして皆さん、ちょっと木を考えてみたときに、木がそうやって根を張っていけば根を張っていくほどどうなっていきます？もちろん固くなっていくわけですけども、同時に木はますます多くの水や 栄養というものを地面から吸収して成長していくこともできるわけです。同じようにキリストを受け入れた者たちもキリストのうちにあって成長に必要な全てのものを手にしてどんどんと大きくなっていくことができるというわけです。思い返してみればイエス様も似たようなことを述べてました。よく知っているヨハネの15章のところですけども、ヨハネの15の5節のところにこう書いてました。ヨハネの15の5に、私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。ってかつて私たちはキリストのうちにはありませんでした。でも今ただ恵みによってキリストのうちに入れられた私たちは成長に必要な命も力も恵みも知恵も全てのものをこの方のうちに見出すことができるというわけです。だからイエス様も言われてました。私を離れないようにってとどまってなさいって、離れては何もすることができませんって。キリストにあって歩み続けるものは主に根ざすことが求められていました。またそれに加えて2つ目に7節続きにこう書いてました。キリストの中に根ざしまた立てられって、2つ目に挙げられていた特徴、それは立てられることでした。立てられることでした。ここで立てられると訳されている言葉、まあ文字通りかもしれません。これには何かを立て上げるとか築き上げるといった意味が含まれてました。何かを立て上げるとか築き上げるといったそんな意味です。皆さんなら気づくと思いますけど、パウロは植物の例えから今度は建物、建築の例えと話をここでちょっと変えてたわけです。彼はキリストを受け入れてキリストのうちに根ざした者たちはそのままの状態でいるんじゃなくて少しずつ築き上げられていくということを求めていたわけです。でこれも皆さん、まあ、パウロは分かりやすく言ってるわけですけども、想像してみてください。家を私たちがじゃあ建てましょうってなった時に何先にします？私たちは土台を築くわけですよね。家を建て上げるためにしっかりとした土台を築くということはどれほど大切なことでしょう。一番大切と言っても過言ではないわけです。土台が簡単に揺らいでしまうようなものであればその家はすぐに崩壊してしまいます。でももしじゃあ土台をしっかりと据えて満足してその後何もしなかったらどうなります？そしたら当たり前ですけれども家が決して建つことはありません。土台を据えれば今度は一つ一つブロックというものを丁寧に積み上げていくことが求められるようになるわけです。小さな建物でも時間かかりますけど、大きな建物であればあるほど当然時間というものはさらにかかります。でも時間がかかるからといって家を作っている途中で投げ出したらダメなわけです。それでもなお時間がかかってなお毎日毎日少しずつ完成を目指して築き上げていこうとするわけです。信仰者の歩みもこれと同じだということです。全てのものっていうのはキリストというその土台にあって、ますますキリストに似たものとなるそのゴールを目指して日々建物を建て上げ続けていこうとするわけです。少しでもその目標に近づこうとして歩んでいこうとするわけです。パウロはここで同じ建てられるという言葉使われてましたけど、ここで使われていた建てられるという言葉を別の箇所でも用いてました。第一コリントの3章のところを見てみると、第一コリントの3章の9節から11節でもこんなふうに記されてます。 私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。土台はもうすでに据えられていました。その土台はイエス・キリストでした。それを置き換えること、据え替えることは絶対にできません。問題は、信仰者がその土台の上に忠実に建物を建て上げ続けていくかどうかです。そしてもちろん、そうやって私たちが建て上げ続けていこうとするときに必要になるのは、私たちの知恵や私たちの賢さではありません。私たちは御言葉のうちに御心を知って、聖霊の助けと働きに祈り求めながら、少しずつ立て上げ続けていくわけです。かつてパウロはエペソの長老たちのためにこんなふうに祈ってました。使徒の20章の32節に、使徒の20章の32に20章の32に、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのですって。神様の御言葉は人々を育成するその力がありました。神様の言葉は私たちの成長になくてはならないものでした。だから皆さん、私たちは日々御言葉を学ぼうとするわけです。私たちが成長していこうと、そうやって歩んでいくのに必要なそのブロックがなければ、家を建てることもできません。私たちは御言葉の中にその知恵を見て、私たちは神様を知って、キリストを知って、そしてキリストにいたものへと、神様を喜ばせるものへと変えられていこうとするわけです。御言葉に記されていることに喜んで従って歩んでいこうとするわけです。でもね、皆さん、同時に一つ大切なことを覚えておいてください。それはパウロがこの7節のところで使っていた2つの動詞、さっきに見た根差しというのと立てられという、このどちらの言葉にも受け身が使われているということです。根差すと立てられるにはどちらも受け身が使われていました。それがどうしたんですかと、もし言うのであれば、もうそれはとても大切なので、受け身が出てきたらよく考えてください。受け身でここを書かれているというのはどういうことなのか、こういうことです。信仰者がキリストのうちに根ざすようになったのも、もともとキリストのうちにあって立てられるのも、結局のところ神様の御業だということです。私たちが何かをしたのではなく、まず他の誰でもない神様がうちに働いてくださったからこそ、信仰者はキリストの中に固く根ざし、立てられることが可能になりました。信仰者のうちに働きを最初になしてくださったのも、その後ずっと働き続けてくださるのも、他の誰でもない神様だということです。だから皆さん、これってすごい大きな慰めでしょ？私たちは確かに救われた後も罪との戦いを、葛藤を何度も何度も経験するわけです。敗北してしまうこともあります。でもそんな弱い私たちを最初に救い出してくださったお方、キリストの支配のうちに入れてくださったそのお方が、変わらずに働いてくださって、私たちのことを支え続けてくださるというわけです。もし最初の時点が私たちの努力によるのであれば、私たちが頑張ってその状態をキープしなければいけなかったでしょう。でも私たちでは最初はありませんでした。途中も全て神様が働いてくださるわけです。フィリピの1章の6節にこう書いてます。フィリピの1章の6節に、あなた方のうちに 良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのですって。皆さん、あのパウロも信じてたわけです。彼のうちに最初に働きを始めたのは彼自身ではありませんでした。彼のうちに働いたお方も同じ神様だったわけです。そしてその方がキリストのイエスの日が来るまでそれを完成させてくださるということを彼も固く信じて歩み続けてました。だから彼どんな歩みしてました？彼は常に神様に頼り続けてたわけです。自分には神様の恵みが十分だとそう言って歩み続けてたわけです。でも神様の恵みがあるからじゃあ私何もしませんなんてそんな歩みはしていませんでした。彼は必死になって神様の前に忠実に歩み続けていこうとしたわけです。神様の働きがあると知っている者はその神様の働きに頼りながら生きていこうとします。それができるのが私たちにとっての慰めなわけです。だから皆さん、私たちが神様のために働いていこうとするときに私たちがなすべきことは私たちがその働きのうちに働いてくださる神様のその力と助けにより頼むことです。そして私たちがそうやって神様の助けを祈り求めながら御言葉に知恵を見出しながら与えられた責任を果たしていくことです。それを通して成長し続けていくことです。キリストにあって歩み続ける者は主の中に主にあって根ざしそして立てられ続けていくこと、それが求められていました。3つ目に挙げられていたもの、7節こう続いています。また教えられた通り信仰を固くしって。3つ目に挙げられていた特徴、それは教えられた通りに信仰を固くすることでした。信仰を固くすることでした。ここで固くすると訳されている言葉ですけれども、これには確立するとか強められるという意味が含まれています。強められるわけです。力強められるわけです。パウロが言わんとしてたことは明白でした。考えてみてください。私たち今見てきました。キリストを受け入れた者たちはキリストに根ざして、そしてキリストの御言葉によって立てられていくわけです。でもそうやって根ざして立てられていったらその結果どうなると思います？その人の信仰はどうなると思います？その人の信仰は間違いなく揺るがないものとしてますます強められていくわけです。最初私たちイエス・キリストを信じたとき、その信仰はいろいろなものによって揺らいでしまうことがありました。周りのものがいろんなことが周りで起こったときに不安や恐れを抱いて信仰がガタガタとなることもありました。でもそのような信仰が根ざし立てられていくことを通して固くなっていくということです。もちろんいろんなものはいつでもその身に降りかかってくるでしょう。罪の誘惑は日々ありますし、試練というものも起きるかもしれません。心を騒がせるようなそんな困難や心を惑わすような教えや考えというものも周りにあふれているからそれに直面するかもしれません。でもたとえどんなことがあったとしても、キリストに深く根ざして御言葉に立ち続けているその信仰は次第に簡単には揺り動かされなくなっていくわけです。でも鍵は、皆さん、一度でそれが全て固く確立されるわけではないってことです。その過程において失敗してしまうことはあります。揺らいでしまうこともあるわけです。でもキリストにあって信仰が成熟していけばいくほど、御言葉に従って歩み続けていけばいくほど、その人物は容易にいろんなものに騙されたり流されたりしなくはなっていくということです。エペソの教会に対してパウロはこんなふうに語っていました。エペソの4章の13節から14節のところにこう書いてます。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、 完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなくって、先週もちょっとこの箇所は見ました。パウロは教会が霊的な子供のままでいるのではなくて、成長していくということを求めてました。完全に大人になっていってキリストに似たものへと変えられていくということを求めてたわけです。なんでかって、どうして子供のままでいてはいけないんですかって、それは子供というのがいろんな間違った教えの風にあったり、そういったものに騙されたり吹き回されたり、波にもてあそばれて不安定になってしまうことが容易な存在だからでした。安定していないこと、すぐに惑わされてしまうというその状態は子供の特性でした。だから神様に仕える信仰者はキリストの言葉を知って知識として蓄えるのではなくて、それを生きていこうとするわけです。そしてそうやって御言葉を生きていくときに神様を知り、そしてその信仰はどんどんどんどんと簡単には揺るがされない固く信仰を保つものへと変えられていくわけです。そのようにして成長していくことは私たちにとって欠かせないものでした。キリストにあって歩み続けるものはキリストにあって根ざして立てられて、そして教えられた通り信仰を固くするということが求められていたわけです。そして最後、四つ目の特徴はこう続いてました。あふれるばかり感謝しなさい。四つ目はあふれるばかり感謝することでした。溢れるばかり感謝することでした。パウロはキリストを受け入れた者たちがキリストに根ざして立てられて、そして信仰を固くしていけばどうなるかって、そのものは自然と感謝するものになっていくというわけです。しかもここはただの感謝って書いてませんでした。溢れるばかり感謝しなさいって、溢れんばかりの抑えることのできないようなそんな感謝を捧げるものとなるというわけです。これは皆さん私たちにとって大きなチャレンジです。でもね、今まで見てきたことをよく考えてみると、まさにそのように私たちは変えられていくわけです。ある人がキリストのことを愛していて、そしてそのキリストに従って歩んでいけばどうなります？その人はますますキリストを知る者へと変えられていくわけです。キリストのことをさらに知っていけば、その人はキリストに対する信仰を信頼をますます増し加え強められていきます。ますますキリストへのそれを通して愛も増し加わっていくわけです。キリストのことがますます愛を持って、キリストに対する愛がますます増し加わっていけば、じゃあどうするかって、その人はキリストにさらに従って歩んでいこうとして歩もうとし、そしてキリストに従って歩み続けていけば、その人はますますキリストを知る者へと変えられていくわけです。こうやって知って信仰を強められて愛を深めるというそのサイクルを繰り返していけば、いけば繰り返していくほど、思いません、その人はキリストを知るようになるわけです。キリストがいかに素晴らしいお方なのかということを自分のこととして知るようになるわけです。そうすれば当然その主に対する感謝というものは溢れるように湧き出てくるって。でもそれに加えて私たちは何よりも自分たちに与えられた恵みによる救いを覚えて、それもいつも私たちは感謝することだってできます。ヘブルの著者もこう口にしてました。ヘブルの12章の28節から29節のところに、ヘブルの12の28から29にこう書いてます。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れと思って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす 日ですって。感謝ですよね。だって皆さん、本来であれば罪人である私たちが皆向き合わなくてはいけないのは、焼き尽くす火である神様でした。憐れみの一切ないその神様の前に立つはずでした。それが当然与えしたわけです。でもそんな当然与えした私たちに対して主は憐れんで、私たちを救い出してくださったわけです。だから皆さん、信仰者はただキリストにあっていつも感謝することのできる理由も持っています。どんな状況が周りにあったとしても、でも私たちはいつも喜ぶことのできる理由も持ってます。私たちにとって十分すぎるその偉大なお方はもうみんな知ってるわけです。だとすれば私たちどうでしょう。あふれんばかりの感謝を捧げるものとして変えられ続けて生きているでしょうか。それとも不平不満を常に口にし続けるものとしているでしょうか。パウロはこう口にしてました。第一テサロニケの5章の18節に、第一テサロニケの5の18に、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですって。私たちの愛する主が、神様が私たちに望んでるって、何を望んでるのかって、私たちが全てのことについて感謝することでした。もちろん私たちにとって喜ぶのが困難に思えるような場面はもう多々あります。小さな問題から大きな試練に至るまで、私たちの心を悲しませて感謝を奪うようなそんな場面には私たちみんな出くわします。でもそんな時にこそ一度立ち止まって思い出すことです。キリストは私たちを救うために来られて、私たちが本来受けるべきその罰を十字架で受けて死なれ、そしてその死と復活の御業を通して私たちを義としてくださったわけです。この世にはこの世の誰も決して与えることのできないものを主は私たちにただその愛のゆえに与えてくださいました。そしてそんなキリストによって救われた者たちは今キリストのうちにあって生かされていて、キリストのうちにあって強められ、キリストのうちにあって歩みに必要な全てのものを見出すことができるというわけです。だとすれば皆さん、私たちはキリストにあっていつも喜ぶことができます。感謝をできない時に、もし私たちが直面するのであれば思い出しましょう。私たちは今一体どんなお方のうちに入れられたのかです。どんなお方が私たちと共に歩んでくださっているのかです。キリストを信じ受け入れた者は他の誰でもない、この主にあってどんな時も感謝することができます。キリストにあって歩み続けていく者、この者はあふれるものばかりの感謝を捧げるということ、それが求められていました。さて、これら4つの特徴がキリストにあって歩み続けるとはどういうことなのか、その内容でした。キリストに根ざして、キリストに立てられ信仰を固くし、あふれんばかり感謝するものとしてキリストを受け入れた者たちは続けて歩んでいこうとするわけです。だとすればどうでしょう。果たして私たちはキリストにあって歩み続けているでしょうか。何よりもキリストを愛して全てを捧げて従って歩み続けているでしょうか。もしそうじゃないって言うのであれば、神様への最初からの愛から離れているというのであれば、神様に対するその思いというのが熱くも冷たくもなく、生ぬるいものになっているのだとすれば、そしたら神様の前に出てその自分の罪を言い表すことです。悔い改めることです。でも御言葉は、自分の罪を正直に言い表して許しを求めるのであれば、 神様はそれを与えてくださるとそう約束してくださってました。その約束を信じてそれをなすことです。そしてその許しを手にして再びキリストに会って主の栄光を表すために続けて歩み続けていくことです。忘れてはいけません。私たちが罪を選択するということは私たちに満足をもたらすことは決してありません。私たちが喜びの源である主に従うというその選択をなすときに、この方に従って歩んでいくそのときに、私たちはこの方にあって幸いがあります。主にすべてを委ねて歩んでいくその時に、この方が私たちの心にこの世は決して与えることのできないその最高の喜びを与えてくださることができます。だとすればどんな時もキリストにあって歩み続けていくことです。このキリストのうちに、すべてに勝る主の主、王の王のうちに、私たちの必要はすべてあります。その方を見上げることです。このキリストにより頼みながら、ますます主に喜ばれるものとして共に歩み続けていきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。私たち一人一人が御言葉を見るときに、神様あなたは私たちにいつもご自身の御心をはっきりと示してくださっています。私たちがこうやって御言葉を見るときに、私たちは主キリストイエスを信じるその信仰によって救われるということ、愚かな私たち一人一人がただあなたの恵みによってキリストによって救われるということ、そんな最高の約束を見出すことができます。神様、私たちのようなものに対してあなたがいつも憐れみを示してくださっていることに心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がその大きな憐れみを受けたものとして、キリストを主として、キリストを救い主として受け入れたものとして、主にいつも忠実に主のために歩み続けていくことができますように。弱いもので神様、私たちはいろんな罪を犯してしまいます。どうか私たち一人一人が罪を犯すのであれば、それを主の前に告白して悔い改めながら、ますます神様を愛して御言葉を愛して歩み続けていくことができますように。どうか一人一人の心に、神様、もし落ち込んでいるものがいるのであれば、いろんな思いを覚えているものがいるのであれば、その心に慰めを与えてくださいますように、また同時に励ましを与えてくださって、いつもあなたを見上げてあなたに信頼して歩むこと、その喜びを一人一人が理解し、自分のこととして味わい、そしてあなたに対する信頼をますます増し加えていくことができますように。どうか私たち一人一人があなたに忠実に歩むその時に、あなたの皆がますます褒めたたえられますように、そのことを期待して、この御言葉に心から感謝して、イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。